こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。盲目天才折り紙作家加瀬三郎さんの世界をめぐる心の旅、折り紙の歌、今日はいよいよ南米大陸へと足を伸ばします。アンデスを越えて HCJB 放送局にも姿を見せてくださいました。今日はその第7回です。
加瀬三郎さん、1926年東京両国生まれ。小学校6年生の時に視力を失ったため、手を使いながら習い覚えた折り紙。20年前、報道カメラマンの田島英二さんと出会ったことから、折り紙を紹介するため世界中を駆け巡ることになりました。
はい、どうでしたでした。はい、そうしたら、はい、もう一つトライアングル。はい。お、はい。マモさんで、
あい、アオラ。下町の折り紙名人、加瀬三郎さんと、世界の子供たちとの心の交流を綴った田島英二著、折り紙の歌。今日はその20回です。エクアドルの有名な観光地、原住民の人たちが織物を売っているオタワロ村に出かけたその夕方、翌日のパナマ行きの便の予約確認のため、北側にあるエクアトリアナ航空予約事務所へ出向くと、フライトのキャンセルを通達された。会社側の政治的な理由によるもので、問答無用だそうだ。フライトのキャンセルには慣れっこになっているが、政治絡みとなると、はい、そうですかでは済まされない。いつ就航再開となるか予測がつかないからである。よって一日滞在を延ばした月曜日に、直接空港で他の航空会社に当たってみることにした。どのフライトも満席とのことだったが、当日のキャンセル待ちにかけるわけである。キャンセル待ちにはコツがあると思う。席のキャンセルが確認されるのは、普通定刻の出発時間の1時間くらい前であるから、まずチェックイン開始前からカウンター前に陣取り、待ちのリスト上位に氏名を入れてもらうことが先決。さらに他の予約済みの客が手続きする間も立ち去ることなく、預ける荷物を足元に置き、じっとほべんちゃらの一つも言いながら控えていることが肝心だ。敵も非常な人間ばかりではない。順番を超えた歌方の友情だって湧くことがあるというもの。月曜日の朝は、そんな労力が功を奏したのか、9時から待ちに待った末、午後2時発のコロンビアのアビアンカ航空82便の3席を、離陸30分前ギリギリのところで奪取した3人は、走るようにして機内になだれ込んでいった。パナマに寄ることを決めたのは、日本を出る10日前だった。 ノリエガ将軍問題やアメリカお得意の経済封鎖で大揺れの国である。のんきに交流している場合ではないのではと思ったが、いつも考えていることだが、そんな大変な時だからこそ必要な交流があるはずであり、望んでいる人々がいるはずである。そんな人々を私たちはいつも探し求めていると言っていい。そして時間と金が許す限り多くの国へ出かけてみたい。コロンビアの首都ボゴダで乗り換えがあり、また出発が定刻より3時間遅れたことから、パナマ上空に差し掛かったのは夜10時を回った頃だった。不安材料も多いパナマへの入国はできることなら明るいうちにしたかった。今度は地上の夜景がキラキラと輝いている。蛇のように細く曲がりくねった光の集合が暗闇の中でうごめき、繊細なモダンアートを思わせる。そして地平線あたりにその集合から一筋の光線がどこかに伸びているのがわかる。機内紙の地図で確認すると、手前の海は太平洋であるから、パナマ運河を通り抜ける船舶の移動経路に違いない。運河は24時間営業のはずであった。新市街と旧市街の中間に位置するホテルコスタインに泊まった翌朝、在日パナマ大使館から手渡されたメモを頼りに某政府関係事務所に出向くと、応対に出てきた女性が英語がさっぱり、当然こちらの無残なスペイン語では通じるはずもなく、しびれを切らしたその女性は3人の身柄を政府情報システムとやらに委ねた。夜明けのわからぬまま海岸に面したコンベンションセンターに輸送されると、ジョージ・フィッシャーというやけに体格のいい黒人系パナマ人がせわしなく迎えてくれ、いやあ、ちょうどよかったですな。重要な記者会見があるから、オブザーバーとして参加してください。広い会議室に私たちを押し入れるのである。その記者会見はすでに始まっており、テレビカメラの照明が参加者一人一人のうんざりとした表情を容赦なく捉えていた。いや、今ラテンアメリカ諸国で形成される対米対策委員会による定例記者会見です。露骨なアメリカ帝国主義による内政干渉に対抗する手段を公表しているところです。彼はこう得意げに耳打ちした。それはいいとして、スペイン語がダメな我ら三人を何も最前列に座らせることもないというもの。メキシコ、ベネズエラ、パナマからの執行委員と数カ国からの記者十数人による質疑応答が続く中、カメラも風変わりな東洋系オブザーバーを捉えるといった、いや、どうにも居心地の悪い塩梅となった。悠然として聞き入るフィッシャーさんを慌てさせたのは、まあ予想通り、カセさんだった。ことの成り行きを把握しきれていないカセさんは、こちらにライトが当たってカメラが来ているにもかかわらず、念のためにと持ってきた折り紙の束から一枚の真っ赤な紙をスーッと抜き出すと、なんてうなってからさわさわと折り始めてしまったのである。ライトとカメラが加瀬さんの手元に集中した。後で会見内容とこのカットをどう編集するのか見物であるが、今さらやめてもらうわけにもいかず、水戸君と私はもうハラハラ、フィッシャーさんは目を白黒させて事態の収拾をひたすら願った。この定例記者会見の模様は中南米7カ国で放映されるとのことだった。結局希望していた福祉施設へはその翌日に行けることになった。加瀬さんの思わぬ活躍で、こちらの目的を理解したフィッシャーさんの依頼を受けた厚生省盲児教育の専門家であるペゾロ・サリーナスさんの案内で、市内のヘレン・ケラー盲学校と郊外にある パナマ盲人協会への訪問が実現することになった。折り紙は言葉の壁を越えるとはよく言ったものである。また会議場での勝さんの活躍はパナマ国営テレビ局をも動かすことになった。収録した定例記者会見の編集作業でディレクターによる判断で国際文化交流の一環としてヘレン・ケラー盲学校を取材することになったそうだ。そうして翌日、テレビカメラは盲学校の行動で両親に付き添われた目の不自由な子供たち30数人が折り紙に挑み、喜んでいく様子を加瀬さんの指導方法とともにアップで追い続けた。30の障害を抱えながらも人並みに来たいという切なる願いを持ち続け、そして実現した奇跡の人、ヘレン・ケラーによる障害者救済運動は全世界に深い感動を与えた。困難な人生を切り開くための強い意志と精神力、知識と技術、そして第二、第三の偉大なる教師、アニー・サルバンの養成のための施設の設立は、ヘレン・ケラー女子の献身的な訴えによって世界各地で始まった。カズさんが相変わらずの早口なジャパニーズで会長に進めていくと、子供たちも負けてはいなかった。どんな意味かわからぬ機関銃のような言葉の連続も、子供たちはリズミカルな愉快な響きとして楽しんでしまっていた。一人の少女がオウム返しに加瀬さんの言葉を真似た。
できましたか？
これには加瀬さんも水戸くんも吹き出し、場内は大爆笑となった。
そらね、やっぱり言葉の壁なんて、いや、大した問題じゃないんですよね。
加瀬さんは、そんな子供たちを前にして、またまた嬉しそうな顔をするのである。この交流の模様は、パナマ教育テレビを通し、やはり中南米各国でも放映されると、後になって知らされた。南米アンデスの鉱山都市、エクアドルの首都キトーの朝を迎えた。丸くちぎったような雲がかなりの速さで
空を集団移動するという空模様で、朝食は早くから暖炉に薪が比べられて、ぬくぬくしたホテルの1階のレストランでとる。熱々のポテトスープが感動的にうまい。レストランの1日は早く、7時頃からバックパッカーたちで結構なにぎわいを見せている。連中しは嫌に朝早いなと不思議がっていたのだが、その理由もシャワーを浴びる時になって思い知らされることになる。つまり朝のホットシャワーのベストタイムは7時前か10時以降に限られた。泊まり客の半数近くがシャワーを浴びようとする8時前後になると、電力不足からか見事に冷えたアンデスの水の洗礼を受けるからだ。今日はまず、紀藤市の北側にある HCJB 放送局の訪問である。玄関先で日本語放送を担当している尾崎さんが、まるで10年来の友人にでも再会したように、人懐っこい笑顔で握手を求めてきた。日本を出発する前、私は皆目見当がつかなかったエクアドルでの交流先について、以前短波放送で知った尾崎さんに手紙でお願いをしていた。日数もなかったことから返事はいただけなかったが、何とかしてくれるだろうという期待を勝手に抱いてやってきてしまったわけだ。そんな三人を仕事場に近い自宅に案内し、久子夫人によるカレーライスをご馳走してくれながら、尾崎さんは交流日程とラジオ出演について話してくれた。まず最初の交流先は、HCJB に近い新築の紀藤市障害児施設で、目の不自由な子30人、耳の不自由な子40人が対象となった。ミッション系の施設であることから、運営費のほとんどが協会からの援助ということだが、なるほど、聖堂といい、講堂といい、ゴミ一つ見当たらない清潔さと設備の良さが目についた。エクアドルという予備知識のほとんどない国の福祉政策はいかなるものか。生徒たちが集まる講堂へ向かう前のわずかな時間を利用して、障害者年金、雇用問題、教育問題について、加瀬さんは叩き込むように、やはり全盲で教師であるマルチーネスさんに質問を浴びせた。初対面の外国人から担当直入に切り出された質問内容に、最初は戸惑いを見せたマルチーネスさんだったが、臆することなく加瀬さんに負けないほどの大きな声でハキハキと答えていった。決して胸を張れる内容ではないにもかかわらず、その表情がとても生き生きとしているのに気がついた。手の空いている施設のシスター、職員も集まって、1時間ずつ、目の不自由な子たちのクラス、耳の不自由な子たちのクラスに分けて、折り紙の講習を行った。スペイン語で折り紙の歴史、加瀬三郎物語を中心に、手話担当の女性教師も加わって、非常に楽しくスムーズに進行していった。日本語、スペイン語、手話、そして教える側と教わる側の指と指が触れ合う作業により生まれ出た愛らしく色鮮やかな6回折りの動物作品は、沖に浮かぶ希少動物の宝庫、ガラポグ諸島を知らないという子供たちを大いに喜ばせた。さあ、私の折ったものを見てくださいね。いいですか？エクアドルと日本の国がもっともっと仲良くなりますように、それ、飛んでいけ！加瀬さんがポケットに忍ばせてた白い折り鶴を取り出した。パタパタと音を立てながら、加瀬さんの指先で舞うこの白い折り鶴に、生徒全員から着せずして精いっぱいの拍手が湧き起こった。施設を後にすると、アンデスの声通りに面している尾崎さんの家に戻り、HCJB の音楽関係を担当している長男の道夫さんを紹介されてから、一緒に収録スタジオに入った。打ち合わせも簡単に済ませ、いよいよ地球の反対側の日本へも届くという
番組の収録が始まった。
今回はですね、はい、そのように、まあ、折り紙を、はい、あの子供たちにぜひ教えてやりたいということで、はい、今日も朝行ってきたんですけれども、はい、そういうあのカズさんが折り紙を、まあ、ご自分でですね、はい、やってみようと思いになったのはどういう時だったんでしょう。
そうですね、子供の時分にやっぱり目がもうほとんど見えなかったんですけど、まあ、あんまり外で遊べないしするんで、手の中でやれることというんで、まあ、親だとか近所の人に教わった折り紙を思い出しまして、何かあの自分の時間を持ちたい、自分の趣味を持ちたいなと思いまして、それであの折り紙をやってみる気になりまして、うん、まあ、おかげさまでなんとか、うん、まあ、あの折り紙が折れるようになったということで、うん、で、まあ、あの世界の皆さんにですね、折り紙を折っていただくというのは教えるんでなく、お互いに勉強し合って、まあ、日本でこういう、まあ、大衆の遊びと申しますか、そういう伝統をですね、皆さんに覚えていただいて、そして楽しく、でその折り紙を自分のお国のものにしていただいて、何かお国のものを折っていただけたらいいなと、こういうふうに思っております。うん、
今日もまあ子供たちがですね、はい、見てて本当にもう目が輝いてたわけですよね。はい、と先生たちの方がもっと興味持ちましてね。はい、それでみんな先生たちをまたあの他の先生まで呼んできましてね、はい、最後は大人の数が多くなってしまいましたけれども。はいはい、まあ、そういう意味ではあのこういう紙一枚を使っていろんなものが出来上がっていくということは、
はい、
この人たちにとっても一大発見だと。これはどうなんですか、日本の伝統的なものなんですが、よその国にはあまりない。
もともとこれは日本のものでございます。はい、あのよく中国の方の皆さんがあの折り紙をなさると間違える方多いんですけど、中国はあの切り紙が盛んでして、うんうんうん、日本から今逆に折り紙を教えに行っております。うん、はい、
エクアドルはスペイン語で赤道の意味である。私たち3人はその赤道記念碑へ出かけてみた。右手右足が北半球、左手左足が南半球。足を開いて足元を見下ろすと、そこに赤道線が走る。加瀬さん、水戸君となると、メガネまでも両半球にまたがることになり、私は北半球に財布、南半球にパスポート入りのウエストバッグを保持していることになる。赤道線上に寝転んでみると、不思議なもので自分と地球との関係を妙な具合に確認することができる。いや、地図を見れば一目瞭然だ。明確に引かれた細い赤道線に自分が乗っかっていたという厳然たる事実として輝くのである。紀藤在住日系人の子供たちが集まっている尾崎さんのお宅で開かれる日曜学校の子供たちに、また日本大使公邸ではご婦人方に、そして日本人学校の生徒たちにと、それぞれたっぷりと折り紙指導をしてから、エクアドル観光の目玉となっている地球的名所の一つである、ここ赤道記念碑に今日は来ている。紀藤国際空港から北へ15キロ、タクシーで快適なケネディハイウェイを飛ばして丘陵地帯を抜けると、緯度0度0分0秒に位置する巨大なろうそくの上に、これまた巨大なゴルフボールを乗せたような赤道記念碑に着く。手元にある英文資料によると、エクアドルで最初に赤道の観測が始められたのは1736年、フランスの科学者の率いる観測隊が現在の位置から東へ28キロの地点にピラミッド型の赤道標を立てたが、先住民のインディオが気味悪がって壊したり盗んだりしたため、2世紀後の1936年に赤道観測200年祭記念行事として、現在地点に高さ10メートルの四面型モニュメントが建てられたとのこと。材料はすべて付近の山から運ばれた安山岩が用いられ、内部にはアンデスの火山岩と石灰岩が詰められている。そして不思議なことに、この安山岩を採掘した1キロほど離れた印を意味するラ・マルカという山は、インディオは紀元前250年の昔からすでにそう呼んでいたらしく、
またプレインカ時代から赤道祭も行われ、春分の日と秋分の日には太陽が赤道を旅立つ日として盛大な行事が繰り広げられたという。古代の人々の思考力とその神秘性には本当に驚かされる。この春分の日と秋分の日の両日、正午になると赤道碑の上に乗っかる直径 1.4 メートルの石造りの地球が真上の太陽の光を受けて輝き、地上の影が消えるという。
さよなら、さよなら、さよなら、さよなら、
折り紙名人加瀬三郎さんと報道カメラマン田島英二さんの2人だけによる折り紙外交の旅は、今日も世界を駆け巡って続けられているのです。盲目の天才折り紙作家加瀬三郎、心の旅、田島英二著、折り紙の歌。お聞きの放送はアンデスの声 HCJB の日本語放送です。
週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なおE メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。 hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。